今日はトムさんが紹介してくれた曲をお届けしていますが、ところでリュウタさん、トムさんと一応話したんですけど、今週も心ここにあらず、トムさんは今どこに行こうとしているでしょう。木曜日、
はて、
この季節、トムさんは行こうかどうか思ってるんだけど、知り合いが誘ってくれてるから、せっかくだから行こうかなと思ってる。なんだと思いますか。
なん
ディスコではありません。
なんでしょうね。
またね、ベビーメタルのライブ。去年か他の年も今頃じゃなかったかな。
かもしれないです。
シカゴでやっていて、9月の21日で、その後もなんかこうずっとこうアメリカツアーをしてるみたいで、シカゴのは3000人入るとこだったかな。あと6000人とかこういろいろ書いてあって、で、自分が買ったわけじゃなくて、知り合いが買って、その知り合いが知り合いに行ったら、あ、僕は行けないから、トムさんベビーメタル好きだよって言って、で、トムさんに回ってきたっていうので、どうしようかなって言ってる割にはもう行くつもりでいるみたいな感じでしたけども。じゃあマスクしていくのって、いや、僕はマスクしていくって言ったし、ベビーメタルのマスクありそうじゃんとか言ってたの。ないかな。キツネの中がついてるようなベビーメタルのマスクとか、当たりいいねとか言ってたけど。さて、本当にマスクをしていくのかどうか、ライブで今してるのかな。元のリコンミュージシャンだけど、知ってると、まあ歌ってる人は知ってないね、もちろんだけど、そこに来ている人がこういっぱい集まって、でも今も日本ではコロナ全減ってないですよね。どう思われます、周囲とか。
そうですね、減ってはいないというか、夏に増えて、まあ、場所によってはそこからは若干減り始めてるって静岡なんかは言ってますけど、まだでも多いですよね、絶対
数。知り合いが次々と結構なってこう、そうなんですかみたいなで、っていう、でワクチン接種も始まるんですよね。9月25日ぐらいからもう無料で希望者はできるっていう感じかな。9月20日から
もう
システムとか届いてて、
そうですね、秋の接種っていうのを、高齢者とかだけじゃなくて、一応全員対象でやってて、日本は今回のが多分、無償でやるのは最後みたいな話ですね。
で、前はでも6回目は高齢者が中心だっただと思うんで、でもこの秋、あとね、インフルエンザも流行ってるんですよね。で、学校休校になってるクラスとかもあったりして、早いですよね。
そうですね、早いですよね。もうなんか2学期開始早々に休校とか学級閉鎖とかあるっぽいですね。
アメリカはどうなんでしょうね、インフルエンザの方は。
どうでしょうね。前の過去何年かなんかは、トゥインデミックで両方同時に受けましたとか、玉木さんとかから報告があったりしましたけど、ね、最近はどうなんでしょうか。
どうなんですね。またね、インフルエンザもその年によって、場所によっても、どの種が流行るかはまた違うのかと思いますけど。それで、トムさんがベビーメタルの話をしましたっていうわけではなくて、でもイベント情報もないし、トムさんは今何を考えているんですかみたいな感じで、なんかこうトムさん今何をしているのかなと思ったら、結構真面目に、そうだね、今パカに、あるパカっていうのはプリザーベーション&コンサーベーションアソシエーションということで、こう古い建物を保存する活動だったりとか、そこでもう建物は壊されるけど、そこで使われていた建材とかをこう回収して、売って、こうみんながリユースするとか、そういうサイクルを作るとか、そういう活動を1980年代ぐらいから始めていて、で、そのパカにあるドキュメント、なんかライブラリー、コロナの間にパカの内側を割とこう綺麗にしてリノベして、で、多分入った奥の方にライブラリーっていうのがあったりして、本とかも置いてあるんだろうと思うんですけど、そのライブラリーにある本というよりは、いろんなドキュメント、それをデジタル化したいなってこうつぶやいていたんですけど、で、じゃあどんなドキュメントがあるのって言って、ドキュメントもいろいろあるじゃん、たら写真、写真、古いその写真とは限ら30年40年 ぐらい前の、その時にアーバナシャンペーンにあった古い建物とかを、で多分今もないとかっていうのいっぱいあると思うんですけど、そういうのを撮った写真とかスライド、その時に作ったあるスライドとか、そういうのは割とあるって言っていて、それから、なんて言ってたかな。いろんなこう、調査の記録、そういうこう、リサーチをして、どういう建物があったとか、そういうリサーチをしたようなものとか、他に、マップもひょっとしたらあったかもしれない。古いマップとか、あと、パカの運営上のビジネスレコードとか、そういう、手紙のやり取りとか、そういうものを、こう、デジタル化しようかな、と思って。で、スキャンは一応あるそうなんですね。ただ、スキャンも、こう、なんていうの、コピーみたいに、こう、倒して、写すやつで、上から、ウィーンってやるのとは違うので、ちょっと、なんか難しいとこもあるかもしれない。とにかく、スキャナーはあると。でも問題は何から始めて、デジタル化されたものがどんどん増えたとしても、なんかタイトルの付け方とか、こうな何でこう分類するとか、どういう情報を入れるとか、いろいろこう難しいと思うんですね。でライブラリーとかだったら、もう最初にそういうカテゴリーとかあったり、こうミュージアムとかあるのかもしれないけど、そういうノンプロフィットオーガナイゼーションでずっと活動を続けて、でそれがこう、いっぱい、とにかく溜まってしまっているっていう、そういう状況の時にどこから何をどう始めていいかっていう、そういうことをちょっと考えているみたいなんですけど、でいう話をトモさんが英語でして、うーん、じゃあね、はるかなしょうで、リュータさんにちょっと聞いてみるね。で、リュータさんとよくね、アーカイブスの話をするんだよ。この間、アキさんともしてたし、みたいな感じで。また、こう、図書館とミュージアムとか、そういうとこと、こういう NPO とは違うと思うんですけど、だからこそ、今、本当、ノンプロフィットオーガナイゼーションで、そういう、こう、デジタル化して共有する、オンラインで公開するとか、増えてると思うんですが。どうでしょう、まず増えてますかね、そういう活動みたいな。リュータさん、
それはそうだと思いますね。ノンプロフィットとかもそうなんですけど、アメリカとかだとヒストリカルソサエティっていうのがあって、割と町ごととかに、シャンペーンにもありますね、カウンティーかな、シャンペーンの場合は、ヒストリカルソサエティっていうのが割と小規模で、こう地元で歴史に興味を、地域の歴史に興味を持っている人たちの集まりみたいな感じであって、日本でも結構図書館中心にとかあったりするところもあると思いますけど、図書館の地域資料とか中心に、ヒストリカルソサエティっていう形で、なんかちっちゃい建物とか持っていることがアメリカでは多くて、カウンティーとかシティタウンシップの単位であったりするんですけど、そういう小規模なところのデジタル化っていうのが、も結構やろうとしてるところって多いと思いますし、あとノンプロフィットとかでも、その昔からコミュニティベースの活動として存在している、ノンプロフィットっていうのは最近の言い方なんで、あれかもしれないですけど、長い歴史あるところとかあるので、昔からの活動の記録、ポスターとか議事録とかチラシとかフライ、そういったものが結構あるところってあると、そういうところはデジタル化に興味を持っていることって最近は多分結構ありますね。
で、渡るさんとかもユニファイとかとね、生徒さんと協力して、地域の、マッピングと、こう、そこにあるドキュメントと、それと、こう、GIS でどう位置づけていくかとか、そういうのね、授業でやったりとかもしてましたし、でも簡単じゃなさそうな気がするんですけど、誰でもそういうのができるというわけでも、どこが難しいのかな？
いくつか、スキャナーがあればもちろん、ドキュメントをデジタル化するってことは全然できるんですけど、で、それのへのアクセスっていうのは多分、今、歴史上ないぐらい簡単になってるとこだとは思うんですけど、そうですね、デジタルアーカイブとかとして長期的に保存したりとか公開したりするものにするってなると、いくつか、 まず一つは、まず一つ、どこに置いておくかっていうのがデジタル化したものを、っていうのは結構難しい問題で、インターネット上に存在するものっていうのは、なんか漠然としたところにあるんじゃなくて、サーバーっていう物理的な機器があって、まあそこにハードディスクとかつながってるコンピューターみたいなものがないとインターネット上に公開ってできないわけですよね。で、今はクラウドとかなんとかいろいろ借りてくる、スペースを借りる方法とかもいっぱいあるんで、まあいろいろあるといえば多分あるんですけど、デジタルアーカイブとして長期的に保存してかつ公開したいっていう場合に、どこにサーバーを用意するかみたいなのが、実はまず、あります。大学とかだとね、図書館とか大学とかだともうすでに機関として用意しているもの、インスティチューションとして用意しているものがあったりするんですけど、最近はちっちゃいところがやろうとすると結構自前で持てるのかっていうのが意外とありますっていうのがまず一つ、
容量が結構多いかもしれないね。ビジュアルとか写真とか、そういう撮ったやつ、白黒の普通のなんか文章みたいになったら、まだそんなに多くないかもしれないけど。
そうですよね。で、あとそれと関係してるのが、スキャナーはあるって言っても、どれくらいのレゾリューションで、どれくらいの解像度でスキャンするのかっていうのがあって、一応、まあ、国際的なスタンダードとかそういうのもあるんですけど、そういうのはもう多分今もう、メッサリゾリューション要求されるんですよね。その、すごい、高精細なスキャンをすること、それでパソコンの画面上で見るときにどこまででもズームアップできるみたいな、ズームインできるみたいな。
ああ、そっか、ちっちゃい写真でもそれが性能が良ければ、その奥にある、奥にある、うん、あ、その窓の向こうにある何かみたいな、そんな見えたりするかもしれない。
そうですね、写真の解像度っていうのが限度としてはある、印刷の解像度っていうのが限度としてはあるんですけど、その限度まで見れるみたいな、そういうのを割と要求されるところがあるので、でもまあ自前でやるって言った場合にどれくらいのその精度っていうか解像度でやるかっていうのもなんか関連してくることではありますよね。
なるほど、うん。Drinking like you're probably there.